一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、9月6日から8日までの3日間で、17人が登壇し、39項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順、米印はお伝えする項目です。上田雅也議員。1. 米印、刈谷市の保育について。2. 刈谷市の就労支援について。城内志津議員。1. 米印、産後ケア事業の改善について。2. 米印、住宅困窮者を支える市営住宅のあり方について。3. 平和への取り組みの推進について。谷口睦夫議員。1. 米印、電子図書館システムについて。2. 熱中症対策の推進について。星野正治議員。1. 市長の政治姿勢について。2. 米印、安全で快適な生活環境の維持について。3. 郵便投票制度の現状と課題について。三田正也議員。1.米印、乳幼児教育無償化について。2. 米印、養老複合施設について。森島康介議員。1. 小中学生への不登校対策について。2. 米印、道徳教育や郷土愛を育む教育について。3. 町の絆づくりについて。4. 認可外保育園について。鈴木貞治議員。1. ゴミ散乱のないきれいな街づくりについて。2. 米印、歩行者、自転車の安全通行について。佐々木貴則議員。1. 刈谷市の水道ビジョンについて。2. 米印、放課後児童クラブへのお弁当の配達について。伊藤義恵議員。1. 米印、子育て、教育に関わる ICT 化の推進について。2. ICT 等を活用した魅力的な図書館づくりについて。3. 公共施設等における情報インフラ整備について。武藤道夫議員。1. 刈谷市地域公共交通計画について。2. 米印、悩みを抱える子ども・若者への支援について。八須賀信明議員。1. 米印、楽しく過ごせる学校生活について。2. 職員の人材育成について。葛原祐樹議員。1. 米印、地域と共にある学校づくりについて。2. 育休退園について。稲垣雅弘議員。1. 米印、市民に開かれた街づくりの推進について。富山光一議員。1. 米印、刈谷南北縦貫道路の現状とこれからについて。山本下子議員。1. 米印、自衛隊への名簿提供について。2. 子育てを応援する豊かな取り組みについて。3. 物価高騰から市民を守る応援施策について。4. 刈谷城建設中止の決断について。山崎貴春議員。1. 米印、市長の目指す街づくりについて。新海正樹議員。1. マイナンバーカードについて。2. クールシェアについて。3. 米印、城町図書館について。質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。上田雅也議員。いろいろな子育て政策を手厚く実施し、少子化対策の推進を。主な答弁者、次世代育成部長、適切な保育環境の整備につなげられるよう努める。 質問。認可保育所に入園可能な人が、あえて認可外保育所を選ぶことができるか。その場合、補助は受けられるのか。答弁。希望すれば、認可外保育所を選択して利用することは可能である。補助金については、認可保育所への入所申し込みを行い、希望の園に入れずに認可外保育所に通う場合に受けることが可能である。質問。今後、保育を必要とする方の対応をどのようにしていくのか。答弁。令和6年度までは、第2期子ども・子育て支援事業計画に基づき実施する。令和7年度以降の事業計画を策定していく中で、人口・動態などから保育需要の推移を的確に捉えるとともに、異次元の少子化対策など、国の動向を注視しながら適切な保育環境の整備につなげられるよう努める。城内静議員、支援を必要とするすべての人が利用できる産後ケア事業に改善を。主な答弁者、次世代育成部長。本人が希望すれば、基本的には利用できる形になっている。質問、4年間実施してきた産後ケア事業の課題は。答弁、ご本人からの希望がない場合もあるが、丁寧に対応していきたいと考えている。質問、産後ケア事業には、宿泊型、日帰り型、訪問型があるが、刈谷市は訪問型を実施していない。体調や家庭の事情など、自宅でのケアを望む母親もいる。訪問型を実施しないのか。答弁、他市の状況や市民ニーズの把握に努め、産後ケア事業の実施方法について調査研究を行っている。質問、住宅困窮者を支えていくためには、市営住宅の空き室の補修を拡充しないのか。答弁、限られた予算の中で、できるだけ多くの入居者募集を行うことを目指していきたい。もし、退居者数が増えるようなことがあれば、予算計上し、実績を見ながら検討していきたい。谷口睦夫議員、学校教育でのタブレット端末利用など、電子図書館の積極活用を、主な答弁者、教育部長、児童生徒全員に ID を付与し、朝の読書活動等の活用を検討する。質問、今年度開設予定の電子図書館の目的、概要、メリットは、答弁、インターネット上で24時間いつでもパソコンやスマホから電子書籍の検索、貸し出し、返却、閲覧ができる。デジタルデータのため劣化や破損、紛失がなく、蔵書スペースが軽減され、音声、読み上げ機能や文字サイズ拡大機能により、読書困難者や高齢者でも気軽に閲覧できる。質問、学校教育で電子図書館を活用する考えは。答弁、児童生徒に貸与されたタブレット端末から利用できるように、現在、学校教育課や学校等と利用方法の検討をしている。その場合、児童生徒全員に電子図書館の専用 ID を付与することを予定している。また、朝の読書活動などにおいて、複数の児童生徒が同じ図書を同時に閲覧することができる児童書セットも購入していく予定である。星野正治議員、安全で快適な生活環境を保全するための条例制定を。主な答弁者、産業環境部長。条例制定は考えていないが、生活環境保全の観点から研究する。質問、豊田市は 安全で快適な生活環境を目指して、ゴミ屋敷、樹木のはみ出し等の原因者に寄り添い解決するための条例を制定した。当事者、市、地区が三位一体で課題解決できる仕組みが必要と考える。市の見解は、答弁、現時点で条例制定は考えていないが、生活環境保全の観点から引き続き研究していく。地域に寄り添った対応を進めていくが、状況に応じて原因者に撤去をお願いすることも必要と考える。質問、樹木が道路にはみ出す事例では、その解決を所有者や地域に丸投げしていないか。答弁、伐採措置について、個人の敷地から生えている樹木は個人の所有物であり、原則道路にはみ出している部分を含めて管理していただく必要がある。樹木の所有者に接触を図り、適正な管理をお願いしている。三田正也議員、0歳児から2歳児も段階的に保育の無償化を、主な答弁者、次世代育成部長、全体に対する割合は少なく、公平性の観点から課題がある。質問、議員報酬を削減してでも、乳幼児教育の無償化を行うべきだと考えているが、市はどのように考えているか。答弁、0歳児から2歳児については、保育施設に通う子どもの数が、全体の数と比較すると、その割合は少なく、在宅で保育する方との公平性の観点において課題もあることから、現時点では無償化の対象に含めることは考えていない。質問、保育所の施設整備にあたっては、高齢者施設と併設することも検討していただきたいと考える。今後、子ども誰でも通園制度が始まり、保育需要がますます増加すると思われる。認可外保育園に対する助成金などの支援を拡充する予定はあるか。答弁、今後の保育需要を把握・分析しながら、認可外保育所に対する取り組みについて検討をしていきたいと考えている。森島康介議員、道徳を基盤とした教育の提供を。主な答弁者、教育部長。教育活動全般を通して、豊かな心を育てる活動に取り組む。質問。教育の根幹に道徳があることを皆が感受できる仕組みを学校や地域と作っていきたい。不登校児童生徒の急激な増加を受けて、学校という組織が一部、機能不全に陥っていると仮定し、その原因が学校が他人と比べることを評価の基本に強いているからではないか。道徳は他人と比べるものではなく、自分と関わる人と良好な関係を保つために必要不可欠な素養であるが、現在道徳の授業はどのように行われているか。答弁、授業では子どもたちの実態や指導の狙いに応じて、教科書や副読本だけでなく、絵本や新聞、教師が自作した教材を用いて、感動や葛藤、気づきのある指導を工夫し、役割演技などの疑似体験を取り入れたり、話し合いなどを通して変容した自分の考えを可視化したりすることで、道徳的な価値の理解を深めている。鈴木貞治議員、市内歩道等の不具合について計画的に修繕を。主な答弁者、建設部長。緊急性や優先度を考慮し、順次修繕を実施している。質問、市として歩道の段差やデコボコしている状況の把握方法は。答弁、職員による日常の 道路パトロールや通行者からの合鍵による歩道の段差などの道路情報の投稿、各地区からの改善要望などで得られた情報をもとに現地確認し、状況を把握している。質問、歩道に関して令和4年度に地域からの情報や合鍵を通した写真投稿などで何件の情報提供があり、そのうち何件に対応したか。答弁、歩道の維持管理に関する情報は、合鍵による投稿が9件、地元要望が27件で、歩道修繕等の対応件数は、前年度からの持ち越しや職員が発見したものを含め38件である。質問、歩道の不具合が分かった場合、どのように対応するのか。答弁、速やかに現地の状況を確認し、即時対応を心がけている。佐々木隆則議員、放課後児童クラブへのお弁当配膳サービスの本格導入を、主な答弁者、次世代育成部長、ニーズの高さを受け、サービス導入に向けて検討していく。質問、長期の休みにおいて、放課後児童クラブの保護者のお弁当作りの負担軽減のために、お弁当配達サービスの導入を要望してきた。8月に実施した実証実験の概要と利用状況は、答弁、日高児童クラブ、小高原児童クラブを対象に、株式会社アイシンと共同し、飯クルーキッズカリアを立ち上げ、保護者が専用ウェブサイトから500円前後の日替わりメニューを選び、クレジットカード決済で購入できるようにした。アレルギーにも対応し、延べ433人、36% の保護者が利用した。質問、今後の展開は？答弁、ニーズの高さを伺えたことから、問題点や課題など一つずつ検証を重ね、保護者の育児負担軽減の支援となるよう、放課後児童クラブでのお弁当デリバリーサービスの導入に向けて検討していく。伊藤義恵議員、ICT 活用で保護者の利便性向上と保育、教育の質の向上を、主な答弁者、次世代育成部長、放課後児童クラブにもアプリ等の導入を調査研究する。質問、子育てにかかる ICT の推進として、保育園・登園アプリ導入は、保護者と園の双方にメリットがあると考えるが、今後付随する機能等の検討状況は、答弁、これまで対面または電話で行っていた欠席連絡やお便り機能など、保護者と保育園の間の手続きをオンライン化した。保護者の利便性と職員の誤りや見逃しがないよう、園児の出欠席の集計や手間なく必要な情報を発信でき、事務負担を軽減することで保育の質の向上を図る。質問、放課後児童クラブの出欠管理や保護者の通知にもアプリ等を導入し、効率化や児童と関わる時間の創出、安全性の向上を図ってはどうか。答弁、保護者の利便性向上だけでなく、クラブ運営の事務作業効率化、児童と向き合う時間の確保が期待できるため、調査研究を進める。武藤道代議員、悩みを抱える子どもや若者の支援にかかる相談窓口の拡充を、主な答弁者、教育部長、相談を希望される方をお待たせしない体制づくりを検討する。質問、子ども・若者総合相談窓口の相談者の年齢層や内容、また子ども・若者の居場所の内容は、答弁、年齢層は20代が一番多く、 主な内容は、就労、引きこもりなどである。子供、若者の居場所は、不安や孤独を感じる人が、相談員と交流したり、読書するなど、ゆっくり過ごせる場所として開設しており、安心感を得られるよう支援している。質問、総合相談窓口において、相談待ちの状況が発生している。週2回の開設では、不十分では。答弁、令和4年度は相談日を拡充したことで、待機者が一旦解消されたが、令和5年度は相談件数が増加し、待機者が発生している。臨時的に相談を受けるなど、できる限りの対応をしているが、今後も相談件数が増えることを想定し、相談希望者を待たせない体制づくりを検討する。蜂塚信明議員、不登校となった子供の社会的自立を目指す取り組みを、主な答弁者、教育部長、校内外を問わず学びの保障に努め、未来への希望につなげる。質問、いじめがエスカレートし、自死に至る前に早期に発見するため、どう対応しているか。答弁、学校では毎日の健康観察、対話などを通し、児童、生徒との関わりを大切にし、一人一人に寄り添った対応に努めている。また、スクールカウンセラー等だけでなく、中学校にスクールホットアシスタントを配置し、児童生徒が相談しやすい体制づくりに努めている。質問、様々な理由により不登校となった子どもの支援は、答弁、家庭や健やか教室、ホットルームなどで自分のペースで学習が進められるよう、タブレット端末を貸し出し、オンラインドリル教材や授業配信を含めた学習支援を行っている。学習機会の保障や学習環境の整備を通し、不登校の児童生徒に対して学びの保障に向け、より一層努めていきたいと考えている。葛原祐樹議員、地域と共にある学校づくりに向けた取り組みの理想像は、主な答弁者、教育部長、私たちの学校として大切に思ってもらえる活動にする。質問、学校運営協議会制度と地域学校共同活動推進事業を推進する背景は、答弁、地域における教育力の低下、家庭の孤立化などの課題や、学校を取り巻く問題の複雑化、困難化に対して社会総がかりで対応することが求められている。地域の方に学校に対する理解を深めていただくとともに、将来地域を担っていく人材を共に育成していくことを目指して推進していく。質問、この取り組みの指針として理想の形は、答弁、地域の中で育てられた子どもたちが地域へ出て様々な活動に参加することで地域の活性化にもつながる。地域の方にとっても生涯学習という観点から学校が学びの場や憩いの場となり、私たちの学校として大切に思ってもらえる活動になればと考えている。稲垣正弘議員、施設等の特性に応じて事業者参加の PPP の活用を、主な答弁者、企画財政部長、サービスの内容に照らし合わせ、最も効果的な手法を検討する。質問、事業者参加の政策づくりとして、政策実現に事業者が参加している例が多くあるが、今後の公共施設の管理、運営、建設における PPP に対する認識は、また、サウンディング調査の導入についての考えは、答弁、PPP、いわゆる行政サービスを行政と民間の連携に より効果的に行う考え方については、第8次総合計画において、その重要性を示している。PPP の具体的な手法には、指定管理者制度などがあり、適用基準はないため、施設の管理、運営、建設といったサービスの内容に照らし合わせ、最も効果的な手法を検討する。また、サウンディング調査については、民間と連携した取り組みを進めていく上で、民間参入の可能性や様々なアイデア、事業提案を把握するための手続きとして、必要に応じて実施していきたい。富山光一議員、刈谷南北縦貫道路の目的と経済波及効果は、主な答弁者、都市政策部長、地域の一体化を進め、円滑な交通で経済波及効果へつなげる。質問、現在の工事の進捗状況は、答弁、国道1号今川交差点から伊ヶ谷町の県道名古屋岡崎線は一部を残し、整備は完了しており、熊野町6丁目交差点から国道155号は、JR 東海道線をまたぐ橋梁工事と道路築造工事を順次行い、おおむね10年後の開通を目標にしている。質問、国道155号から国道1号の未着工区間の取り組み状況は、答弁、令和3年度に周辺道路の将来交通推計を実施し、事業効果が見込まれることが確認できたことから、国道155号から泉田町の市道02の14号線までを先行区間として関係機関と調整を行っている。質問、未着工区間の課題と今後の対応は、答弁、一部が住宅地の多い市街化区域を通過するなど、非常に困難な課題が多く、社会情勢の変化を踏まえ、検討していく。山本下子議員、自衛隊へ18歳になる市民の名簿提供はやめること。主な答弁者、教育部長、国の個人情報保護委員会は、提供が可能との見解を示している。質問、これまで、自衛隊関係者の閲覧に留めていた18歳になる市民の名簿を宛名ラベルで手渡す方針とした経緯は、答弁、個人情報の取り扱いの判断を行う国の個人情報保護委員会により、自衛隊法施行令に基づく自衛官募集対象者情報の提供は、制限の例外に該当するとの見解が示された旨、県からの通知を受け、閲覧ではなく、宛名資料での情報提供に変更した。質問、今、自衛隊員が減少している中、個人情報保護法を改正し、とにかく介入することに手を打っていると考える。18歳の対象者が、除外申し出を知ることのできる期間はどうなっていたのか。また、期限までに除外申し出はあったのか。答弁、令和5年5月1日にホームページへ掲載し、同日から6月23日まで除外申し出の受付を行い、2件の申し出があった。山崎隆春議員、ポストコロナの2期目について、どのようなビジョンで臨むのか。主な答弁者、市長、コロナで失われた賑わいの創出を進めていきたい。質問、積極的な賑わいづくりで町の活性化を図ってほしいが、どのような形で実行していくのか。答弁、様々なチャレンジが必要だと思っており、刈谷の魅力を再発見してもらう謎解きイベントや電子ポイントを活用した高齢者外出促進事業、市の 公式 LINE アカウント登録者に対し、デジタルクーポンを発行する商業者応援デジタルクーポン事業などのいくつかの事業を補正予算でも提案している。また、刈谷駅周辺では、刈ここやミナクル広場、刈町ストリートなどを整備することで、様々なイベントが実施されるようになってきた。公共空間活用のニーズが高まりを見せる中、南北連絡通路を民間に開放することで、さらなる賑わい、駅周辺の活性化が図られるのではないかと考えている。新海正樹議員、老朽化が進む城町図書館を誰もが利用しやすい施設にすべき。主な答弁者、教育部長、周辺地域全体の整備方針の中であり方を検討していく。質問、城町図書館の空調が故障した経緯と原因、修理完了までの対応は。答弁、4月下旬の冷暖房切り替え時に異常が見つかり、その後、器具の老朽化により冷媒が漏れている箇所が判明したため、空調設備の修繕と並行し、リースで家庭用エアコンを設置した。質問、城町図書館は築53年が経過し、高齢者にとって不便な施設であるとこれまで市に訴えてきた。施設の維持保全にほころびが生じているのではないかと不安を抱いているが、城町図書館の今後はどのようか。答弁、城町図書館周辺は市の計画において地域住民の交流の場や街並み散策を行う人たちの休憩の場などとして散策の道づくりを推進することとしており、図書館単独ではなく周辺地域全体の整備方針の中であり方を検討していく。